雑談なんだけどね、
うん。
この間歯の話したでしょ？
うん、いつだったか
いつだ
ね。
ったか歯の話して、噛み締め
ええ。
がすごいって。
噛み締めマンだからね。
噛み締めマ
もうストレスからなる噛み締めで
ン。
ね、ストレスをなんとかした方がいいっ
そ
ていう話だけど
う、そう
ね。
ね。結果ね、
ストレスが。
爆発したのかどうか。歯をね、抜くことになりそうなのね。
抜く？
この間もちらっと話したけど、右の奥歯、下の歯、一番奥の歯、根管治療してるのね。
根管。
神経を抜いてね。で、かぶせ物をして、で、なんとか形を保ってる歯があるんですよ。で、神経を抜くと歯が脆くなるって説明されて、そうなんですねっ
なん
て。
で？
神経が血を栄養を運んでいるんだけど、それがなくなるからです。そう。だから一番奥の歯、今死んでる歯なのね。
枯れたんだ。枯れ
そ
た木。
う、そうそうそう。で、その歯がなんかちょっと歯茎を押すとすごいなんかジクジク痛くて、なんだこれって思って。で、この間ちょっと歯医者行ったら、これ、もしかしたら、根っこが折れてますねって言われて、マジっすかって。
もろくなって。
で、レントゲン撮って、で、見て、で、ちょっと蓋開けて、中の、
かぶせてる
そう、
蓋
か
を
ぶせ
ね。
てるね、銀色のあれを撮って、で、中の根っこの方を内側からちょっと確認してみますって。で、確認されて、わーってなって、で、あってなるから。で、神経抜いてるのに痛いってなるのは、その割れてるか、なんか折れてるかのどっちかだっ
もう他のところに痛いんだろうね。
て言って。そう。だから、これは、おそらく折れてますって。で、じゃあちょっと、もう一回 CT を撮りましょうって。
CT。
CT スキャン。
頭部をね。
そう。
だ、歯じゃなくて顎全体とかを見たい
そう、
わけだ
ぐ
ね。
るっとね。で、撮ってもらって、で、詳しく見られるようにしてもらって、で、これがこうなって、ここがやっぱり破砕してるので、欠けてるので、ちょっと様子は見ますけど、ゆくゆくは抜かなきゃいけないですね、言われて、マジっすかって。一番奥の歯だから、親知らずは抜いちゃってるから、もう実際使ってる歯なのね。そう
まあ
そうそうそう。
実際使ってない歯もほぼないけど、まあそうだね。
実際の奥歯なのね。
レギュラー
そうそう
レギュ
そう。
ラーメ
ス
ン
タメン、
バ
スタメン。なんだけど、それをなくすから、これなくした後どうするんですかって言って。なんか、
足んなくなるから
そう
ね。
そうそうそう。で、なくしたらやっぱり、上の歯とペアになってるから、そのペアの歯がそのなくなっ
相方い
た、
ないよっ
そう
つっ
そう
て、
そう、あれおかしいなおかしいなって、
パス出
こ
そうとしたらい
う、
ないよ
そう
相
そう
手
そ
が
うそう、
つって
翼くんっつって、
イレブかと思ったら天しかいないんだ
そう
けど
そうそう
ねっつっ
そう、
て、
なんかね、そんなサッカーネタで。
ギリギリなんとかなってる。
で、
誰もが知っているようなことしか言えないから僕。
そう、なんか、だからそのひょっこりその上の歯が落ちてくると。
いや、ちょっ
じわりじわり、っつって、いないって、相方を探してね。
そんなギリギリ支えてたのか
そう
よ、
そうそう。
下の。
やっぱり噛み合わせ的にね。
まあまあまあ、
で
こ
も、じわりじわり
う。
と落ちてくるから、それは、マウスピースでなんとかなる、なり、なりますよって言われて、マウスピースかって言って、で、他にないんですかって聞いたら、やっぱりあとはインプラントですかねって
入
言
れ
わ
るっ
れ
てことだよ
て、
ね。
そう、人工の歯をね、下の奥の歯にこうネジをつけて、
とりあえず人いればいいからそこにっ
そう
ていう
そうそうそうそう
補充メンバーをね。
そうそうそう、補欠か
何
ら
もで
も
き
う
ませんけど、
とりあえ
いれ
ず
ばいいから
入れ
そ
ば
こ
いいか
に。
ら、入れる歯だけにね、おーおーおおって インプラント、じゃあそれできるんですかって言ったら、自費診療ですって言われ
そう
て、
だね。
え、いくらかかるんですか、
うん、
45万です、
あ
45万か。
そうだね、まあ、あとは物にもよるけど、
うん、
やっぱあの土台にね、
そう
土台を建築して、
そう、
その上に建造物を建てて、うん、大変お金がかかると聞いてますよ、
うん、土台ね、
うん、
土台ね、もう歯がね、あ、歯の骨がね、
顎がね、
あ、そう、
うん、
ちゃんと残ってないとね、
うん、
ネジが入れられないから、うん、土台のね、うん、部分のね、だからそれも抜いてから様子を見て、
あ、
ちょっと治ったところ
で、地盤は地盤いけます、ここ2階建ていけます無理かな、ゆるゆるじゃ無理かな、ね、みたいなことをね、
うん、
でも一回見てみないと分かんない、
そうそうそうそう元は田んぼでしたっていうぐらいの地盤ゆるゆるかっていうそんな感じかもしれないし、
ああ
、うん、いや万全ですっていう場合もあるかな、
うん、
でもまあそのもともと根管治療してるっていうのと、今回のその歯の折れてる、根っこが折れてるっていうことから、やっぱり骨がちょっとね溶け出してるらしい
ね、もうぐちゃぐちゃじゃん体、顎が
顎ってまあ歯の周りね、奥歯の周りが、だからちょっとまあインプラント難しいかもしれないですけど、まあ次回来る時に見積もり出しといて、
あ
げますって言われて、ああ分かりましたって言って、
あ、見積もり出されても出せないもん出せないけどな、
う
ん、
そうそうそうそう、うわ抜くのかインプラントかって思って、で嫁さんに話して、で嫁さんもああインプラントね抜くのねっていう感じで、でちょっとどうしようって話して、で、まあ、うちの親にもねちょっと話しとこうって思って母親に電話したのね、で、あ、実はこれこれこうで奥歯抜いて、でインプラントにするかどうかちょっと今相談中なんだよっつって、そしたら、ああ大丈夫大丈夫、私も奥の歯一本ないけど、インプラントにしてないから
って
、でも全然上の歯も落ちてこないし、そこまで気にしなくていいよっ
つって、いいね
大丈夫大丈夫って
、頼りになるな経験者が、
マジっすかっつって、そうそうそう、
あ
身近にいたわってめっちゃ抜いてる人いたわっつって、うん、で、あ、なんか気分もまあうわ抜かなきゃインプラントしなきゃって思ってたところから、あ大丈夫大丈夫だっつって気分もちょっと回復して、あ、もう
1人レッドカードで退場しちゃうけど、まあいいやそれで、
そうそうそうそう、
10人戦おう、
そうそうそうそう、全員サッカーだっつって
全員サッカーだわ、違う
違うか、まあなんとかなるなるっつって、うん、スタメン強いからっつって、
じゃあなん、うん、そうだよね、
そうそうそう、
も
う
これまでも、
うん、
もう度重なる強いストレスで、
うん、
噛みしめられながら生き残ってきたメンバーだから、
うん、
まあ、1人死んじゃうけど
ね、犠牲の上に立つ
っていう ね、まだね我々で踏ん張っていくっていうことなんだね、
うん、そうそうそう、平井代表はね平井正幸代表はね、
かわい
そう10人で戦っていくよ、まあ実際10本じゃないけどね、
かわいそうに本人たちはマジかよ今でこそギリギリやってきたのに一人かけちゃうのつってね、
まあね、でも逆にね、
逆に
噛み締めが少なくなるかもしれない、
あ、うまく合わなくなって、
噛み締められないよっつって、そんな
都合よくはないよ、
そうかそうか、
いやだから、
うん、
もうやっぱ根本的に、
うん、
平井まさゆきの根幹治療はストレス、
うん、そう、
ストレスの方なんとかしないと、
うん、
で延々にもう今まだ3,40 だけど、
うん、
まだ人生半分ぐらい残ってるわけで、
うん、
一応できるだけ、
うん、
自分の歯をね、
うん、
死ぬまで大切に使っていきたいとは思いますから、
それ
で言うと、うん、もうこれからさ、今まではなんとか踏ん張ってきた、
うん、
その現役世代の10、まあ、11、うん、10メンバーたち も、 もうどんどん老いていって、
うん、
いやさすがに50でJリーグ厳しいっすよってなってくるわけですよ
そんな体力的
にさすがにはもうなんかみんなともうね、うん、肩並べて、まあ、歯並べて、
うん、肩
頑張っ るにはちょっとさすがにもう体力面で追いつかないですよってなっていくわけで、うんうん、そう
全員が全員数じゃないからね、
うんうん、そう
キングカズじゃない
です。でもキングカズも、うん、その結局フィールドをね別の場所に移して、うん、自分ができる場所はここだって思ってやっていくわけだから、うんうんうん、そのねこれまで通り頑張ってくれよっていうのは、いやこれまで以上にか頑張ってくれよっていうのはやっぱちょっと酷だから、ね、うん、どんどんみんどん片っ端から死んでいくよ
もうなだれ込むように
ね、どんどん死んでいくんだよ、うん、だって、ね、その右の端の支えがなくなって、
うん、
で右の端支えないからって思って、じゃあ左端踏ん張っていこうかって思ったら左端にプレッシャーかかって、うーって左端死亡みたいになっていくわけですよ、うん、どんどん
順繰り順繰りこう
どんどん前
に左右左右左右交互にね、
そう左端右端どんどんやられていって、うん、最後はだからげっしりみたいになっちゃうわけですよ前歯しかないみたいな、
リンゴ
上のはだって落ちてきちゃうし、ああっつって
もうふんがふんがしちゃうよ。
大切にした方がいいよ。
そうね。だからちょっと方向性としてはマウスピースをねまた作るかなっていう感じですわ。
いやだから違うんだよ。マウスピースでもいいけどもストレスをなんとかしろってマジで。
まあね。
自分と向き合って。
うん、寝るじゃ
あ。うん。寝た方がいいし。
寝る。
寝た方がいいし。
うん、
そのストレスの解消と発散っていうのが両軸で必要で。
うん、ほんほん、
ストレスの解消っていうのは、
うん、
そのいわゆるブレイク休む方なんですよ。
うん、
何もしないっていうのが、うん、究極的にストレスが溶けて消えていくんだけど、うん、あとはそのぼーっとね自分が受動的になって、まあ、映画とかをぼーっと見ている、
うんうん、
何もせずに家でね、うん、何もせずにぼーっとしている、そして寝る、
うん、
食べたいものを食べる、
うん、
ぐらいのがその性的な解消の方で、
うん、
発散の方がアクティブにどっか、まあ、スポーツをするとか、
うん、
まあ、出かけるとか、うん、人とたくさん話すのも、
うん、
一応能動的な活動として ね、
そうね、
発散をする方なんですよ、
うん、
で両軸が必要だから、
うん、
まず寝るで解消していくとして、
うん、
発散もしなきゃダメだから、
うん、
なんかした方がいいよ。
じゃあそうね、何しよう、
なんかした方がいいよ、
なんか、ね、
発散、
ああ
発散する趣味とかなんかないの？
発散か、発散、あでもね、発散っていうかこの間スマホね、あの機種変したよ。
ああ、うん、まあ書いてありましたね、はあはあ、ツイッターに。
そう、あの
バカみたいなことを言ってたね。
え、バカってなんだよ。
バカみたい
な、なんだよ。
バカみたいじゃん。
バカみたいってなんだよ。
2022年になってさ、うん、みんなスマホが当たり前になってさ、うん、今更さ機種変で LINE の履歴消しちゃったとかさあこの人バカだって思うじゃん。
ありがとう。
いや思うよ。
いやだってさ、
思う
LINE の引き継ぎのところを見て、うん、なんか引き継ぎのあのスライド、あれをスライドして、
うん、
で引き継げますって書いてあって、そ、あそっかっつって、
うん、
あの引き継ぎのところスライドピッてやって、あこれで OK だっつって、で機種変してで LINE 開いてでまたこうログインしたらデータ消えてんじゃんっつって、スライドしたのにデータなんで消えてんだ、あ引き継がれてはいるけど LINE のトーク履歴までは記録してないんだ、
うん、
うん、思って、
そうこれ、
うん、
いやもう そうなんでしょうけど、
うん、
事実そうなんでしょうけど、これが初めてじゃないんだろ、
う
ん、
そう3年前も同じことをやらかしました。
なんで
なんで
なんでまたここに来ちゃったんだ。
同じくね、
これが初めての犯行じゃないんだろ。
ケンジさん、
反省したってあの時言ってたじゃないか。
反省したんですよ。
もうしませんって、
もうしませんって言いましたよ。
言ってたじゃないか。
はい、
なんでまたやったんだ、バカだからだろ。
あなんだって。
いや本当にもう、
ね、本当に忘れちゃうんだよね。
もうね、3
年微妙な、ちょ
う
どジャストなタイミングなんですよね。
いやいやいやいやいや、
もう忘れちゃうんだよ。
いやいやいや、確かにその人、ただの一つの出来事を3年間覚えてろっていうのは難しいけど、うん、そういった出来事は次の時に生かさないと反省って言わないんだよ。
うん、
反省っていうのは次しないためにしっかりと体で覚えたりするためにやることだから、
体覚えてなかった、
お前は反省してなかった、
なんだと
反省が足りなかったんだな。じゃあ再犯だから、再犯だから刑も重くなります。
なんですって、
執行猶予つきません、再犯だから。
マジで、
はい、
あ
再犯はダメだ、
なんなんですか、
再犯はダメだ、
なんなんですか、刑は何なんですか、
え、
何の刑なんですか、
刑、いやそこまで考えてなかったな
考えてないんかい、
刑は何なんですかって聞かれるとは思わねえだろ。
そうなの実刑なんですか、
うん、実刑はね、うん、そうだな、だからストレスがなくなるまで一日毎日寝なきゃいけない刑です。
うわ
ストレスがなくなるまで寝なきゃダメです
それストレス
ダメです、だって寝るって言ったんだから、あなた
寝るけども、寝るけども、
ね、寝るって言ったんだから、
寝るけどもね、
そうやってストレスをためながら、
うん、
噛み締めで、
うん、
はメンバーたちにどんどんストレスを与え、
うん、
でみんなを疲れさせて、
うん、
で自分は安眠もできずに頭もぼーっとしてるから、
うん、
以前やった失敗をまた繰り返すわけだよ全てが悪循環なんですよ。
そうなんですか、
根幹治療はストレスですよ平井さん、
そう、ね、
気をつけなさい、
休みを取りたい、
だから、
うん、
そのためには声優業である程度のところまで行くしかないな
そうね、
うん、
頑張る
やりたいことを仕事にして、
うん、
それで生きていけるストレスが、そうプレッシャーとストレスまた違うからね、
そうそう、
どんだけ数をこなしてできるようになって、うん、経験値もあってってなっていっても緊張するところは緊張するから、
うん、
その何でもが平気になることはないでしょうけど、
うん、
でもこの今のこの生活をストレスと感じないぐらい前に進んでね、
うん、
まあ僕は総じて、僕らはそのこの業界では売れてと言いますけども、
うん、
売れていただいて、いろいろ大きな舞台にも立って緊張はするけど楽しくてストレスはないよっていうところに行って、
うん、
歯のメンバーを救ってあげたいです歯がかわいそう、
歯を助けて、
歯がかわいそう、
歯助けて、
あと、
うん、
もうちょっと注意すればよかったのに、
うん、
消し去られてしまった LINE のトーク履歴たちもかわいそう、
LINE トーク履歴ごめんよ、
もう今はみんなのそのトーク履歴にしか残っていないプロジェクトワンサイズで作った LINE アットの履歴とかももう全部消え去ったわけでしょ、
ほんまや、
もう今は
しまった、
みんなの手元にある履歴しかないわけだから、
あ大切にしてね、
そういうね、
うん、
思い出とかもね、
うん、
うっかり注意で消し去られてしまうんですよ、
ほんまや。
改めましてどうも、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
改めましてどうも、あんこ大好き声優平井雅之、ムーブマンの平井雅之です。
でさ、
うん、
まあ、平井さんもね、そうして、まあ、意図せず、
うん、
どんどんこう自分のいろいろな習慣とかねが変わっていくわけですけども、
うん、
歯をね何とかしなきゃいけないとか、
うん
うん、僕もねちょっとここのこのタイミングで自分の習慣を変えようと思って、
うん、
行動を変えて僕の人生何か変化を及ぼしていこうと思って自分にね、
うんうんうん、
で最近僕は座ることにしたんです。
え、どういうこと、座る、
そう今までは座らなかったんだけど、
え、
これからは、
うん、
座ろうと思って
どういうこと、
座れるようになろうと思って、
え、ずっと立ってたの？
そう、もう僕は立ちやすくてね、いつも立って、違う違う違う、
どういうこと、
違うんだよ、
え、ずっと寝てたの
まあそうか、うん、そうだね、座るの反対が立つとは限らないよね、うん、寝るから座るの可能性もあるからね、そうだね、寝っぱなし、
うん、
でも僕はねまだまだねいくらでも寝られるから、最近はね本当によく寝てるから僕はストレスフリーよ、
いいね、
うん、
でなんで座ったの、
あのね、
うん、
まあ、ここでもう番組後半になっていますから、
ほう、
下ネタに入っていきますけども、
あ、行くんかい、
あの、うん、トイレの小便をするときに、
うん、はいはい、
もう座ろうって決めたの、
おう、
これどこから話せばいいのかわからないけど、
うん、
きっかけはずいぶん昔ね、
うん、
あのまあ一時期さ、
うん、
テレビとかでも、
うん、
今現代の人たちは、トイレ、あ、現代の男子たちもトイレで座って小便をするようにこう指導教育されていることが多いらしいですね、っていうのを、
うん、
ずいぶん前に目に耳にしてたわけですよ、
うん、
で、あ、まあそういうもんなんだねって思って、
うん、
で確かにね、その多くの場合はトイレ掃除とか、お母さんとかがしてたりすることが家庭では多いから、
うんうんうん、
そのね、立っておしっこをすると飛び散るし、
うん、
座ってしてもらいたいものですよね、
うん、
っていう話も聞いて、
うん、
まあ、そうは言ってもな、こっちはもうちょっと立って小便を立ってするように育てあげられてるから、うん、
まあね、
うん、言われ急に言われてもなって思いながら、
うんうん、
まあ、でも僕ほら話が分かる男だから、
ほう、
まあ、でも分かるよ、うん、そのね、掃除とかする方も、
うんうん、
まあ、家族とはいえね、
うん、
人のおしっこが飛び散った壁や床を拭いて、
うん、
こんなに汚してる
そこまで、
はあ、ってなる気持ちも分かるよ、
うん、
で実際僕も、
うん、
もう一人暮らしをして十何年経つわけで、
うん、
で割とまあなんか二分化すると綺麗好きな方だから、
うん、
そのトイレとかも、まあ、気にはしてたわけですよ、
うんうんうん、
立ってトイレをすると、
うん、
あの飛び跳ねることもあるし、
うん、
男性にしか分かんないかもしれないけど、なぜか外れることがあるじゃん。
あるある。
なぜ？
ビャーっつってね。
なぜって。あの、ちゃんとさ、
うん、
なんて言うんだろうな、だから鉄砲を前に向けて、
うん、
えいって発射してるんだけど、
うん、
右に出たりすること
がある。あるあるある。
なぜっていう時があるわけですよ。
うんうん、
あれはね、不思議だね。
不思議だね。
なぜかあるんだよね。
なんか閉じられてるのかね。
そうね。うん、あとなんかこう、そう、その、なんか、水鉄砲で前にペッて出すつもりが、
うん、
なんかあのすごいマジックペンを顔に書いても落とせるぐらいのシャワーみたいにファーって出るだけあるから
それ、いやそれないわ
いや、うん、あんなね、あのなんとかバブルみたいな感じにはならないけど、うん、でもこうフーってこうなんていうの、一直線じゃない時もあるわけですよ、シャシャッって
分かれたりとか
ね、なぜっていう時がある、あるの、うん、であ
るある、
自分でもがっかりしますよ、なんでなんでって、でもまあ一人暮らしでね、
うん、
自分の家の自分のトイレだから、
うんうんうん、
あーってため息をつきながら拭いて、
うんうん、
でまあちょいちょいね、あの、うん、お掃除もしてやってたわけですよ、
うん、
でそうそう、もういろんなことがこの十何年の間に僕の頭の中で何度か、あのこう座って小便をしたらこんなに飛び散って、うん、自分で掃除してってことはなくなるんだろうな、
うん、
いやけどこちとら仁王立ちしてね、気持ちいい気持ちいい朝にさ、今日は大丈夫だってなんか思ってさ、でダンッとこうね、足を肩幅よりちょっとぐらい広げて、
うん、
ドンと仁王立ちして、
うん、
はいっつってすごくこうなんて言うんだろうね、雨水をためたダムの放流かのごとく、ドワーまだ止まらない、ドワーまだ出るの、ドワーピュッつってさ蛇口を閉めるぐらいにピュッて止まって、
キレはいい、
気持ちよかったっていうこともあるわけだから、その長それこそ三十何年続けてきた、
うん、
立ってする小便をこうなんて言うんだろうな、やめるまでの強い思いもなかったわけですよ、
うん、
でやってきたなって思って、うん、でも結構それでしばらく経って今に至るちょっと前に、
うん、
あの僕がね尊敬してやまないラジオパーソナリティとしても超一流の伊集院光さんが、
うん、
あのまあいろいろこう なんで自分のこう習慣を変えるって思うように言ったりしないんだろうねっていう話をしてて、でその伊集院さんはタバコやめようと思ってやめたりして、
うん、
でトイレも座ってしようと思ってもう今は座ってするのが当たり前になった、
うん、
だけどあなんつったっけな、なんか別のことは野球のフォームとかも言ってたけど、うん、野球のフォームとかは直そうと思っても全然直んねみたいななんでなの、うん、みたいな話をしてて、
うん、
伊集院さんトイレ座ってしてるのかと思ってね、
お
ーあーへえって思ってさ、
うん、
で最近、まあ、ストレスフリーの僕はこの2月3月ぐらいに、
うん、
部屋のいろんなものをね整理したりしながら、
うん、
自分の生き方やライフスタイルそのものも何か改善できるところは改善していこうと思ったりしてたわけですよ、
うん、
でトイレである朝ね、
うん、
あのあーって思ってさ普通にトイレで、便座の座るところも上げて、
うん、
蓋を開けて座るところも開けて、
うん、
でその前に仁王立ちしてで正面に向かって狙いは定めてで、
うん、
発射したら90度左にダーって出たなんでなんでなんでなんでつってさ、うん、ちょっと泣きそうになりながらさ、うん、いやこんなにって、
うん、
こんなになんか情けなくもあるなんで、うん、なんかもうちょっとこう漏らしちゃ漏ら子供みたいになっちゃう漏らしちゃったみたいになっちゃうビジャーって、うん、90度左はさすがにさ
ちょっとね
もうだって、
うん、
僕はねその打つ時も、
うん、
あのワンハンドじゃないから一応ちゃんと警察学校で習った通り利き手で持った重心を左手で支えるように手を包み、う
ん、はいはい
打つから、
うん、
ちゃんと手を添えていたその左手にプッてかかるわけじゃん。もうなんかちょっともう無理だこれは全てが無理だと思って
やっちまいましたな、
うん、すごく悲しい気持ちになってね、
うん、
座ろうって座ろうって思って、うん、もうこのあどんくらいだろうもうね、
うん、
あの調べなきゃ忘れちゃってるぐらい、
うん、
何日か何週何日か分かんないぐらい前から一応座ることにしたわけですよ。
うん、
うん、まあ結果からすると、
うん、
なんて言うんだろうな思ったより手間じゃないね、
うん、
座っておしっこをするのも、
うんうんうん、
なんかやっぱ違和感はずっとあったわけですよ、
うん、
なんかたまにさ綺麗なお店とか、
うん、
あと人ん家とか、
うん、
でおしっこだけで座ってしようかなっていう時あるじゃん、
うん、
で座ってするとなんかこううーんなんかちょっとうーんおしっこなのに座ってるのっていう、うん、なんかなんとなく違和感があったんだけど、
うん、
思ったよりそれを習慣化しようと思ってみると手間じゃないなと思って、
おお、いけたんだね。
そう今まではその太ももぐらいのところまでズボンパンツを下ろして、
うん、
そのね銃口を前に出して打てばよかったけど、
うん、
それをまあ膝なりすねぐらいまでこうズボンパンツを下ろして座る、うん、で一応でも手は添える、
うん、
でおしっこする、
うん、
っていうのがなんか僕の中ではずっとそこまで頑張ってこなかったけどなんか手間だなって思ってたんだけど思ったほどやっぱ手間じゃなかったね、やってみてね。
あ、そう、
うん、
うん、
だからねとりあえずこのままあとは家で立ってするのを忘れるぐらい、
うん、
習慣化して、
うん、
30代の最後の方そして40代に歩み進めていきたいなと、ね、思っているんだけど、
うんうんうん、
意外と平井さんって、
うん、
立ってしてる？
あ、してるしてる。
あ、
結構ねそのうちがもともとその 小便器があったから、
うん、あるんだよね、うん、そうあのね
田舎の方だ
と僕のね母方の実家もね、
うん、
あったその立ち用の小便器が、
うん、
トイ普通のタンクの洋式トイレとかがある横に立ち用の小便器がのあって、
うん、
そう確かにねそこではそこではね座り小便ができないから、
うん、そうそうそうそうまあ、生まれた時から自然とね、うん、生まれた時っていうか、まあ、物心ついた頃
確かに生まれた時はちょっと言い過ぎだよな、ね、生まれた時から立ちションはできないからね、
ちょっと立てないからね
言葉は正確に、ねうんね、やっていく、
うん、物心ついた
、まあ、いやでねそう、ね、あの、
うん、
平井さんはご結婚されて、
うん、
で妻氏と一緒に暮らしてたりする、
うん、
まあその、
うん、
同居している人家族がいる人だったりしたら、
うん、
まあ現代は結構いろいろ話し合った上で座ってするようになったっていう話も聞くから、
はいはいはい、
平井さんも座ってしてんのかなとなんとなくも思ってたんだけど、
あでもね座ってしてって言われる、
あ言われる、
うん、やっぱりね、うんうん、飛び散る時は飛び散っちゃうからね、
そうなんだよ、ね、だって、まあ、こちらもさ、
うん、
なんていうのその
そう気を
知ってるじゃん、
うん、気をつけて
気をつけてるんだけど、うん、なんか暴発する時あるから
まあ、飛び散ったら自分で拭いたりしてるんだけど、
そうそう
そう、でもやっぱりこう座ってするのはちょっとやっぱり加瀬が言ってたように
、ね、
うん、違和感感じるし、
うん、
あとはもうあの別に立ってするからって言ってそのままにしてるわけじゃないから、
そうなんだよね、
そう
そう自分で拭くし、
うん、蓋も下げるし、
うん、
だからやっぱり ね、うん、
もう始まる前に蓋下げちゃった
ら、ね、バシャーってなんかそこは違う、そこまでバカじゃねえよ。
いや言葉は正確にやっていこうかなと思って、
ね、うん、やっぱりねその、まあ、あの結婚する前とかもやっぱりその、うん、あの結構うち、まあ、女性家族が多いから、
あ、
まあ、それで、まあ、それでかはちょっと、まあ、あんまりよく分かんないんだけど、
うん、
でもあの、まあ、こう便座に、
うん、
便座であの立ちでショーをした後に、
うん、
あのちゃんと蓋を下げて出ていくっていうのは習慣だったのね。でそしたら誰に言われたのかな、なんか、
神のお告げ、
あ違う違う誰神何神
誰かに
多分なんかねバイト先の人だったのかな、
うん、
なんかあ平井さんってちゃんと蓋を下げて出てくるんですねって言って、あ、はい、あ、結構その家族に女性が多いですかみたいなこと言われて、あ、まあそうですけど、あ、やっぱりそういう女性とあの小さい、まあ、暮らしてた人はそういうなんていうかあの蓋を下げるっていうのをあのちゃんとできるんだなみたいな。
だね、よくできたね、えらいね、
そうでしょなんだそれそういう感じでね、
うん、
あの言われたことがあって、あ、そっか、でも、まあ、まあ女性と、まあ、暮らしてるからっていうことなのかよくわかんないけど、まあ、マナーとしてね、
そこはそうなんだよね、それもね、まあ、別の理由ではあるけど、うん、僕もそう一人暮らしを始めてから、
うん、
そうね、蓋を閉じて流すようになったね。
うん、
それもなんか多分テレビを見ててか何か誰かと話しててか分かんないけど、
うん、
あとまあ水道周りのリフォーム業をしている実家で皆さんが話しているのを聞いたかもしれないけど、そうそうそう、蓋を閉めて流すべきなので、
うん、
それはなんかあの機能的にもね、蓋を閉めて流した方がいいよっていうのはいつからか習慣化して、そう、
うん、
で蓋を閉めて流すのと同じように、
うん、
座りションをね、
うん、
今習慣化し始めたんですよ、
うん、
だけどそれこそそう、その実家の平井さんのご実家の小便器だったり、
うん、
まあ、あとは駅のトイレだったりっていうのは、
うん、
効率回転率とかを考えて、
はいはい、
あとその商業施設もそうだよね、
うん、
なんかその男性用トイレには、立ち小便器があるわけですよ、
うん、
でそこではちゃんと 立ち証ができるように大切なものは忘れないようにはしたいなとは思うね。うん、
あれ誰か小便器の前に座ってるってあれあの人ど
それ怖いな。それは怖いな。
はっつってあ すいませんちょっと座りに慣れてしまっ って
それは怖いな。いやでもまあだから今の時代は4コマ漫画ぐらいでありそうだよね。
なんかね、
うんうん、なんか若い人向けの4コマ漫画としては、うん、スッて座って おじさんどうしたんですかみたいな、うん、あおしっこの時に座るようにって言われててつってあつってそれとこれとはみたいなね話
徹底してるんだなみたいな。
でもそうなんですよ、うん、ジェンダーレスいろいろね、うん、いろいろなものをこう同一化したりすることが増えている時代ではありますけども、
うんうんうんう
ん、でもまあそのなんか理由があったりね、
うん、
根拠とか効率とかがあってね、
うんうん、
あるその、差別ではない性差だよね、
うん、
そうが一応生まれることも、まあ、忘れずに拾い上げておきたいなと思うよね、
うん、
そう男性用の個室トイレには、サニタリーボックスって言いますかとかは、うんまあ、なくていいわけですよ基本的には、うん、だけど男性のトイレの個室にも最近は、あのおむつ台おむつ替え台があるところがあったりして、
はいはい、
その両者がちゃんと客観的にも意見を出し合いでお互い幸せになるように生活習慣ライフスタイルとかも良きように変えていきましょう、
うん、
それが本当の SDGs だと思うんだよね。
お急に急に真面目な話をし始めたら笑い始めた
そう最近僕ねあの、うん、いや真面目に考えてるからっていうのもあるんだけど、
うん、
そうそれが SDGs っていうところに落ち着いていくのが僕の中でちょっとネタとして面白くなってきてそう、うん、いろんなことを話してめちゃくちゃいろんなことを話した上で、うん、でも結論ちゃんと真面目なところに行きそうだったらそれはそう SDGs、うん、
ネタの落ちかっていうぐ
らいねでもまあそう、うん、それはねどんどん使って僕は本当その思想とかね、
うん、
概念とか、良き未来を作るために全人類世界社会で取り組んでいきましょうっていう目標、うん、SDGs っていうのの考え方は割とこういいなと思ってはいるんで、
うん、
だから当たり前のようにこう、 あのこういうラジオのネタとしても、
うん、
SDGs っていう話が出るぐらいに僕はまあ普通の言葉としてね、
うん、
特別な言葉じゃなくて普通の言葉として使っていきたいなとね、
うん、
思ってますよ。
ほいほい、
もう終わっちゃうなこれ。
お
ああ
うん、
まあそれでもいっか。なんかね、
何
で実際その、
うん、
僕この前、
うん、
ハヤト倉田のスプリングコートを着た写真を撮ってきて、
うん、
それをブログに、まあ上げたんですよ、
うん
まあ、そのブログあんまりすごいたくさんの人が見てくれたような数字は出てなかったから、
ああそうだろうね、
もうちょっとたくさんの人に見てもらいたいなと思ったりはしたんだけど、
うん、
でももうそれもなんか割とね、あの大量消費大量生産ではないから、
うん、
値段は一個単価高かったりするんですよ、
うん、
だけどより生地にこだわったりしてで、機能性もこだわったりして作っている商品ですよっていうのを調べながら書いてて、
うん、
あなるほどなっつって、
うん、
なんかこう安ければいい、でもなんか安くて悪いものには文句ばっかり言うから、
うん、
結局労働者や開発者にちょっともうちょっと抑えてもらえますかって言って、
うん、
で質のいい安いものを大量消費していくっていう時代はもうちょっと昔なんだなと思ってね、
うん、
でもこれからはそう無駄に長くたくさん喋ればいいってわけじゃなくて、
お
ちゃんと喋るだけ喋ったらまだ喋りたいことがあったとしてもお時間いっぱいそろそろ終わりますって言えるラジオとかをやっていけてもいいのかなって思うんだよね。
講談みたいだね。
そう、それが僕らの SDGs。
そうなんです言いたいだけか。
そうだよ、 うん、でも毎回こうやって満足度を顧客満足度も下げずに自分たちも、うん、オーバーワークせずにやっていかないと持続可能なラジオにならないから、そう、うん、それが僕らのラジオにおける SDGs プロジェクトワンサイズ雑談ショーというわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなど何でもお気軽にお送りくださいまし。
次回の配信は3月21日月曜日です。
321、
もうすっかり春なんでしょうね、
うん、
桜も咲き始め、地域によるか、
うん、
うん、言わなきゃよかった。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。